ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の川口七海です。さて今週のミッションは適正者の謎を調査せよ。昨日に引き続き漆器の魅力を調査していきます。今日も適正者の馬場さん、地域おこし協力隊の南波さん、漆の里づくり推進課の獅子内さんに調査協力していただきます。これまでの調査で漆器は日常生活にも馴染むものということが分かったのですが、やはり皆さん気になるのはお手入れの方法ですよね。
そうですね、やっぱりこう皆さんとお話ししていて躊躇しちゃうタイミングっていうのは使い方っていうところだったりするなと思うんですけど、私たちも普段から使っていての経験上を言えるのは、まあ洗剤とスポンジ使っても基本は大丈夫そうで、ただ漆器のいいところの一つで、汚れ落ちが割といいんですよ。あの油っぽいものを入れても、プラスチックにこう塗るっての残っちゃう、あの感じが本当なくって、こうぬるま湯というかお風呂ぐらいの、触れるぐらいの温かさで、本当洗剤薄いようなものでサラサラっと撫でて、あのスポンジで撫でてもらえば大体落ちちゃうし、あの水につけとくなとかっていうのもあるんですけど、それ結局木の方に水が吸い込まれちゃうのが怖いだけで、割れとかなければ、例えばご飯こびりついたものをふやかす程度水をつけておいても、あのそこで何か支障が出るものではないので、あの擦るのが嫌だなと思ったらふやかしていただく。で、なんでしょう、究極はあの楽してもらうのが一番漆器にもいいのかな、簡単に洗っちゃうのがいいかなっていうところがあります、あのお客様と実はお話ししててもですね、夫婦でそれぞれ洗ってると、で旦那はすっごい適当にさらっと洗って、なんかちゃちゃっと拭いてるぐらいなんだけど、私は大好きだから洗剤いっぱい使ってギュッギュッて洗ってたら、私の方がちょっと肌がくたびれてきちゃったと。それっていうのは本当に多分あると思うんですね、あのギュッギュッギュッと強くこすって洗ったり、洗剤をあんまりにもこう強くしちゃうことで、漆自体がこう持ってる油分みたいなものが出てっちゃってカサッとしてしまうんですけど、そこをですね、あの適当に洗って気が向いたらあの拭いてあげる。今日もちょっと手ぬぐいを持ってきてますが、こういったものでも要はあの木綿の布巾でも大丈夫ですので、それでこう拭いてあげることで少しずつ磨かれていくっていうことがあるので、日々こうね仕事を背負っちゃわないで、漆器は簡単に洗っとけぐらいな感じで、ただまあ硬いものとか尖ったものにぶつけはしないようにしてやっていただければいいんじゃないかなと思います。
基本的には洗剤とスポンジは使用しても大丈夫というのが意外でした。漆器を長持ちさせるポイントは簡単に洗うこと。確かに丁寧にしすぎるがあまり力を入れて洗ってしまうと余計に傷みやすくなりそうですね。これなら漆器を初めて使うという方も日常使いしやすそう。
どうしてもこう昔の漆器を代々お家で使われている方なんかは冠婚葬祭で出してきて、で本当こう決まった布で磨くんだよっていうふうに教わってきているので、それももしかしたらこう何代も引き継げてきた秘訣だとは思うんですけれども、現代で毎食こう漆器を楽しんでもらうっていうためには、あのさっき言ったようなさらっと洗っていただいて、気が向いたら拭いてあげるぐらいの感覚でもいいのかなと思いますね。
確かにその方が日常使いはしやすいのかもしれないですね。まあ、でも中にはやっぱりその漆器すごくずっと大切に使っていきたいっていう方、まあ、多分購入された皆さんそうだと思うんですけど、そうですね、適正者の皆さんがおすすめするお手入れの仕方とかってありますか？
そうですね、適正者の工房でも使ってるスポンジって実は、まあ、下手ったら次に買うスポンジってこれっていうのが実は全然しっかり決まってるわけでもなく、ただ感覚的にな話になっちゃったりなんですけど、焦げ取りみたいなこうすごくこうヤスリの効果が出るようなものっていうのは避けてはいます。やっぱガリガリしちゃう。でそういう意味ではナイロンという素材は割と強いみたいですね。なので市販のスポンジであってもさっき言ったみたいな、まあ、結構スポンジ自体を泡立てていただいてゴシゴシというよりはサラサラっと洗ってあげる。お肌を洗うとき、お顔を洗うときもそうですよね、なんか綺麗にしたくてギュウギュウゴシゴシしちゃうと痛めちゃうよっていうところで泡立ててあげて優しく洗ってあげるみたいな、あの感覚でやってあげると、まあ、手にも優しいし漆器にも優しいっていうところで一つポイントにしていただければっていうとこですね。
漆器を洗った後は水分を拭き取って乾かすと思うのですが、漆器を拭く際にも気をつけた方がいいことはありますか？
木綿とかであれば、まずは大丈夫かな。
比較的柔らかいというか、
そうですね、
そういった素材の方がいい、
いいです、で、漆器だから拭かなきゃというふうに思われがちなんですけど、拭かなくてもそれは故障の原因にはなりません。
そうなんですね。
どうしてもこう水の残り跡とかが最初つきやすいんで、それをこう拭くことでそれを防げたりはしますけど、もし水の残り跡が残っちゃっても、また使って洗って拭いてを繰り返してる間にそれは消えていくことが多いので、あまり気にしなくてもいいかなと思います。
そうなんですね。じゃあお手入れもそこまで気負わずに、もう普段の食器洗うのと同じぐらいのテンションでやっても大丈夫。
そうですね、
万が一漆器を落としたりぶつけて割れてしまった場合は修理していただくことはできますか？
はい、もちろんできます。そこが漆器のいいところでもありますよね。一つやっぱり焼き物とかガラス物とかだと、やっぱりパンと割れてしまった粉々とかよくあると思うんですけど、漆器の場合はあんまり割れるっていうのは、真っ二つに割れるっていうのはなくて、やっぱりちょっとこう口の部分が欠けてしまったりとか、ちょっとこうパキパキとひびが入っちゃうみたいな時あるんですけど、そういうのもちゃんとこう私たちの適正社で作ってるものだったり扱ってるものに関してはちゃんとこうアフターフォローみたいなところもさせてもらっていて、そこもちゃんと漆を使って直して、で購入してもらった当時のそのなんていうんですかね、塗り仕上がりのところまでしっかり直させてもらうので、はい、安心してもらえるかなと思います。
そうなんですね。でちょっとお家で使ってて壊れちゃったって言った時も、もう気軽に適正社に持ってくれば、
そうですね、
直していただけるんですね。
ですね、やっぱこうポイントは作った人がお直しできるように私たちも窓口させていただいているというところでして、こう漆器もですね、私たちがお店で並べてる漆器の作り方は、まあ、塗り重ねっていうシンプルなやつなんですけど、産地とか工房によってそれも少しずつ違うので、修理の時のポイントとかもやっぱ少しずつ変わってくるんですね。なので、あ、これはこのエリアの、漆器じゃないなとか、あ、別の産地なんだなっていうのが分かった時には、私たちもそちらの産地を問い合わせていただくことをご紹介したりとか、あとご購入元が分かる時はそちらに問い合わせていただいたりして、できるだけこう作ったところとか、そういう扱いができるところで直していただくことをお勧めしています。
漆器を購入してからのアフターフォローもすごく丁寧に行われているんですね。安心して使用することができそう。漆器に関することでお困りのことがあったら、 まずは適正者に相談してみましょう。今日の調査はここまで。明日も引き続き適正者の漆器の魅力を調査していきます。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の川口七海でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。